ヘブライ人の手紙を読み進めております。このヘブライ人の手紙はある意味では一つの説教のようだというふうによく言われますね。で、当時説教の一番、当時の人たちに受けたといいますか、よくその説得をする場合に使われた話というか言葉の論法として、余計論というのはあらかじめですね、から形というのは形ですね、英語で言うとタイポロジー、あるいはタイポロジカルインタープリテーション、何かこう例えるんですね。何か前もってそういう他の人物をこう出してきて、でこの人とよく似てるよねって、こういうもんだよねって、でまさに今日の聖書の箇所はその余計論、タイポロジカル、タイプ、我々よく言うじゃないですか、あの人は私のタイプじゃないわとかね、恋人とかですねあれ私のタイプとか言ったらタイプなんです、タイポロジカル。でメルキゼデクという人物をイエス様のタイポロジカル、余計あらかじめ存在した、メルキゼデクという人物とまさにイエス様はよく似ていると。逆に言うとイエス様を理解するためには、そのあらかじめメルキゼデクという人物について、学んどくとよくわかるよねっていう説得の仕方、説教をする当時の一つの説教の論法であったわけです。ですから今日のヘブライ人への手紙の第6章の20節はまさにそのことを言っているわけです。読みます。イエスは私たちのために先駆者としてそこへ入っていき、このそこへっていうのは天の神殿の内幕ですね、永遠にメルキゼデクと同じような大祭司となられたのですと。メルキゼデクと同じような大祭司、まさに余計論なんです。旧約聖書に登場するメルキゼデクと同じような大祭司になったんだよって。で、7章の1節、じゃあそのメルキゼデクって誰、何、どんな人っていうのでメルキゼデクを説明していくわけです。当時もうこの手紙はヘブライ人への手紙ですから、旧約聖書、これユダヤ人とかイスラエルの人たち、民族ですね、に語って、そういう旧約の背景がある程度よく知ってた人たちに対してこう書かれている手紙なんですけど、でも当時必ずしもみんなこういう聖書を手に持っていたかっていうとそうではなくて、紙もありませんでしたし、高かったし、用紙紙なんてとっても高いし、印刷技術もありませんから、みんな手書きですよね。で、大体は親からですね、お父さんやお母さんから小さい頃からこう語られるわけですよ。で、そういう話っていうのはアブラハムの話だったりモーセの話だったりね、女の子であったらエステル記であったり、男の子であったらソロモンの話とか、そういういろんな話を聞かされて、でそれに付随してこう聖書の教えをこう教えられたりしていくわけなんですよね。で、おそらくなんですけど、そんなにメルキゼデクという人物、これはもう、創世記の今日読みましたように14章のあの部分しか出てこなきません。それ以前にもそれ以後にも出てこないんです。で、わずかに詩編の110編にちょっと出てくるだけ、もう本当にそれだけの人物ですから、そんなにみんなに注目されていたわけではないと思うんですけれども、このメルキゼデクという人物をヘブライ人の手紙はこう取り上げてくるわけですよね、旧約聖書から。そしてこう語るわけ、7章の1節、このメルキゼデクはサレムの王であり、意図高き神の祭司でしたが、王たちを滅ぼして戻ってきたアブラハムを出迎え、そして祝福しました。その後2節、アブラハムはメルキゼデクに全てのものの10分の1を分け与えました。ここなんですね。これを聞いていた、あれ読んだ人たちは、アブラハムはもちろんよく知ってたはずなんです。でメルキゼデクは知らなかったかもしれない。でもそういう人たちにこの著者は投げかけるんです。あのアブラハムが10分の1を分け与えたんだよって。すると、えって、知らない人も含めて、あ、そうなのっていうことになりますよね。 で、10分の1っていうことを当時聞くと、当時の人たち、ユダヤ教や旧約の伝統のある人は、それはレビ人という、あの、祭司集団ね。十二部族、ヤコブの、あの、子供たちが12人いるわけですが、その中のレビ人というのが、その神殿や幕屋の御用のためにのみ、こう、生きる。その財産とか土地を持たない。その代わり、他の部族が、レビ人を支えるために10分の1を捧げたって出てくるんですよ。これは今日の箇所で言えば第7章の4節なんです。この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさいと、メルキゼデクがね、族長であるアブラハムさえ最上の戦利品の中から10分の1を捧げたんですって言うんですよ。で、10分の1って言ったらさっき言ったようにレビ人に与える献金でしたね。五節です。ところでレビの子らの中で祭司の職を受ける者は同じアブラハムの子孫であるにもかかわらず、彼らの兄弟である民から十分の一を取るように立法によって命じて、これ民数記の18章の20節以下で、他の12部族のうちの他の11部族がそのレビ人を支えるために十分の一を捧げたんだっていうことを言っていますね。立法によって命じられています。6節。それなのに、レビ族の血統以外の者がアブラハムから十分の一を受け取って約束を受けている者を祝福したんでした。この約束を受けている者はアブラハムですね。アブラハムを、このメルキゼデクが祝福したんですよ。そしてその祝福のまあ、お礼っていうか感謝の印として十分の一を受け取ったということは、逆に言うとアブラハムがそのメルキゼデクをレビ族に匹敵するぐらいの祭司、大祭司だというふうにアブラハムが認めたっていうことを言ってるわけですよね。7節。さて、下の者が上の者から祝福を受けるのは当然なことですっていうことは、アブラハムはメルキゼデクから祝福を受けたってことは、メルキゼデクの方が祝福を与える方だよねってことなんです。さらに一方では、死ぬはずの人間が十分の一を受けているの。この死ぬはずの人間っていうのは、これレビ人のことですね。大祭司って、一旦大祭司になったら死ぬまで、大祭司を続けます。死んだら、そこで大祭司は終わって、新しい大祭司が決められる。まあ、そういうことも含めてここで言われています。他方では生きているものと明かしされているものがそれを受けて、これが実は、メルキゼデクのことを言っているんですけどね。9節。そこで言ってみれば、十分の一を受けるはずのレビですら、アブラハムを通して十分の一を収めたことに、まだレビは生まれていません。アブラハムの子供がイサクですね。イサクの子供がヤコブです。そのヤコブの子供が、レビ、十二部族、十二人生まれますから、まだ、十節です。なぜならメルキゼデクがアブラハムを出迎えた時、レビはまだこの父の腰の中にいたからで、まだね、生まれてなかったということを言っているわけですね。どうでしょうか。レビ族が十分の一を受けるっていうのは、これ一時期、王様の時代とかね、そういうふうになった時には途切れちゃうんです。だけれども、再び、ネヘミヤ記にこれ出てくるんですが、ネヘミヤ、エズラ、つまり第二神殿が建てられる頃、補修から帰ってきた人たちが、神殿を建てた時に、ネヘミヤ記の10章の38節以下に出てきますが、もう一度、その十分の一の献金というのが蘇って、祭殿をする人たちを支えるって。そしてそれはイエス様の時代でも、ある程度それが行われていたっていうのが、マタイによる福音書の23章の23節以下、あるいはルカによる福音書11章の37節以下に出てきます。これは立法学者やファリサイ派の人たちだけがやってたんです。一般の人たちはそれはそんなにやってなかったんですが、立法学者やファリサイ派たちは自分たちがいかに真面目か、立法を守っているかっていうことを示そうとして、本当に細かい、もう香料ですよね。そういうものまで十分の一捧げてたっていう、その行動を見て、そんなものよりも本当に大事なものは神様への正しい行いと神様への愛ではないかっていうふうに言われる、そういうところが出てまいりますよね。まあ、ですから、当時の、まだこのヘブライ人への手紙が書かれていたその人たちにはですね、十分の一っていうのは あ、ユダヤ人の、あのレビ族のことなんだなっていうふうに思った。でそれがアブラハムがメルキゼデクに10分の1を捧げたっていうこと、あ、メルキゼデクをそういう大祭司、祭司としてアブラハムは認めたんだなっていうことを、発想がつながるっていうことなんですよね。ある意味ではメルキゼデクを知らない人からこれ読んだらですね、あ、そういう人がいたんだということは驚きであったと思います。しかもここで言われているようにレビ族上前にですからね、10分の1っていうのはもうレビ族に捧げるものだって決まってるような、祭司の一族に捧げるものなんだって決まってたのに、それ以外のものにアブラハムが10分の1を捧げた。これはおそらくここの背後に何があるのかっていうと、言われていることは、このヘブライ人への手紙の著者はイエス様こそ、先ほど20節にありましたようにメルキゼデクと永遠に同じような大祭司になったんだ、大祭司、そういうふうに言った時にですね、そのユダヤ教や旧約聖書のことをよく知っている人たちは、それはありえない、なぜならば祭司はレビ族からなるんだから、イエス様はレビ族ではない、ユダ族だと、だから祭司にはなれないんだというふうな反論が行われたんではないかと、実際にそういう反論を受けたんではないかと考えられています。それに対してこのヘブライ人の著者が、いやいやと、実際にメルキゼデクっていう存在いたじゃん、旧約聖書に、あれはアブラハムが十分の一を捧げた、アブラハムが祭司、大祭司として認めた人物でしょって言うんですよ。あ、全然レビ記と関係なかったでしょ、レビ族と関係なかったのにそういう大祭司がいるって、まさにイエス様がレビ族じゃなくても天において大祭司になっておられるっていうことを、まあ、いわば根拠づけるためにこのメルキゼデクという人物をここで紹介していると言ってもいいかもしれません。どうでしょうか。なるほどなと、私は今日の箇所よくできてるなと思っているんですけれども、まあ、ちなみに、まあ、これは余談なんですけども、最近またテレビで元統一教会のことが問題になっておりますね。でこの前その元統一教会側の日本の代表者が弁明をテレビで述べてらっしゃいました。その中で献金のことについて、キリスト教では10分の1献金はみんな言ってるんだ、当然なんだってことをね、義務なんだというようなことをおっしゃっておられました。そんなことないです、そんなことないです。確かに先ほど言ったイエス様がマタイによる福音書23章あるいはルカ11章で立法学者やファリサイ派の人たちのことを言われたときに、確かに10分の1献金もおろそかにしてはいけないとはおっしゃっておられますけども、10分の1を捧げなさい、みんな捧げなさいなんてことは言っていませんし、その他の箇所で、献金として10分の1を捧げなさいって新約聖書には出てこないんです。ヘブライ人への手紙もここでなぜ10分の1言ってるかっていうと、あのアブラハムが、みんながよく知っているアブラハムが十分の一を捧げた、つまり大祭司、祭司として認めた存在がいたんだよ、それがメルキゼデクだって、そのメルキゼデクという人物を紹介するために十分の一と言っているのであって、決して十分の一を捧げなさいというふうに言っているわけではないんですね。それなのに何か、あ、みんな絶対そうだみたいなことを言われると困ったもんだなと思います。本当に困ったもんであります。で、もう一度今日は、ヘブライ人の手紙が7章の4節で、この人がどんなに偉大であったかを考えてみなさいというふうにね、もうちょっとこのメルキゼデクのことを注目してほしい、よく考えてほしいと言っていますから、そういう意味で私たちもう一度私たちもそのメルキゼデクのことを通してイエス様の予計論ですね、タイポロジカルですことを改めて学びたいなと思いましたので、創世記14章をもう一度見てください。旧約聖書の18ページですね、メルキゼデクの祝福というところです。創世記第14章の17節読みます。アブラムがケドルラオメルとその味方の王たちを打ち破って帰ってきた時、これは戦争があったんですね。戦争があって、 そしてそのロト、ソドムとゴモラと戦って、ソドムとゴモラの王様たちが滅ぼされて負けちゃって、でそこに住んでいたロトの家族の財産も全部取られちゃったんですね。それをアブラハムたちが聞きつけて取り返したっていうのが13節から16節です。そしてその取り返してその帰ってくる途中なんですね。それが17節、アブラハムがケドラオメルとその味方の王たちを打ち破って、そしてその戦利品やなの全部こう持ち帰ってくる。その帰ってきた時にソドムの王、これはそのケドラルオメルの負けた側の王様が、まあ、ありがとうって言ってね、感謝しますって言って、シャベの谷、すなわち王の谷までこのアブラハムを迎えに出たんです。その時に18節、意図高き神の祭司であったサレムの王メルキゼデクもパンとブドウ酒を持って来たんだって言うんです。意図高き神の祭司であったサレム、これサレムは、言語で言うとシャロームの平和ですね。だからヘブライ人への手紙で実はサレムの王、つまり平和の王っていうふうに言われていました。で、メルキゼデク。それでメルキゼデクっていうこの名前は、メルキ、これはメルクは王様ですね。ゼデクはサドクから来てまして、義とか、正義ですね。だから義の王、先ほどのヘブライ人への手紙のところでも義の王とも訳す、言われていましたね。重要な点はですね、ここで何が重要かっていうと、意図高き神の祭司であった、つまりアブラハムが十分の一を送る、そういう意味では祭司ですよね。と、サレムの王メルキゼデクです。つまり、王様であって、また祭司でもあったっていうことなんですね。だいたいメルキゼデクのメルクっていうのは王様っていう意味ですから、神様の祭司でもあり、王様でもあった人物がメルキゼデクだと。実はこれは旧約聖書イスラエルの歴史を見てですね、は王様、つまり政治的な指導者と祭司、宗教的な指導者、大祭司は実はいつも分けられてたんです。分離されていました。まあ、いわば政教分離のようなもので、モーセ民を指導していったモーセはレビ人出身ですから、本当は、大祭司にもなれたわけですよね。でも自分はならなかったんです。指導者にはなったんです。だけど、その大祭司の役目は、お兄ちゃんのアロンに渡したんですよね。それから、預言者サムエルも、自分が王様になることもできたんです。けれども、宗教的な指導者であった彼が、王様に対してはサウル王やダビデ王に油を注ぐ。そして王様にするのはサウル王やダビデ王を油を注いで任命させて、自分が王様にはならなかったんです。ダビデ王もソロモン王もそれぞれ大祭司っていうのをちゃんと、もう一歩こう、もう一人別々に設けていたわけですよね。それがエルサレムのイスラエルの歴史だと言ってよいわけです。ところが、このメルキゼデクという人物は、祭司、意図高き神の祭司であり、同時に王様でもあったんだと。その人物をアブラハムが祝福を受けて、そしてその祝福の代償のように十分の一を彼に送った、大祭司として認めたっていうのは、これが、ヘブライ書がもう一つ、イエス様の予計論、あらかじめのタイプとして、みなしている点の大事な点で、イエス様こそ誠の王であり誠の大祭司だ。両方の務めを担うことができた。メルキゼデクがそうだったじゃないか。だからイエス様も王様とキングオブキングスと同時に大祭司であるということは両方兼ねることができた。そういう人物なんだよって、そういう方がすでにいたって。メルキゼデクだっていうふうにも言えることができるんですね。なるほどなと思います。また、もう一つ18節では面白いのがですね、彼は最初パンとブドウ酒を持ってきたっていうのがありますね。どうして、解説者の多くが言ってるのは、どうしてこの部分を、ヘブライ書の著者は書かなかったんだろう。これ抜かしてるんですね。このメルキゼデクがパンとブドウ酒を持ってきたっていうことは完全に、ちょっと言ってないんですね。 だけどこれは後々のキリスト教のカトリック教会が特にそうなんです。このパンとブドウ酒をメルキゼデク大祭司が持ってきた、これはまさに聖餐式ミサだ、あのパンとブドウ酒、そういう、これもある意味での余計論としてよく言われたりするんですが、不思議なことにヘブライ人への手紙の著者はこのことはあまり触れていないんですね。そして19節、彼はアブラムを祝福していった、天地の造り主意図高き神にアブラムは祝福されますように、敵をあなたの手に渡された意図高き神が称えられますように。先ほどヘブライ書で言っているように、祝福をしたのはアブラハムじゃなくてメルキゼデクがアブラハムを祝福したんだってことなんですよね。だからアブラハムはその祝福の感謝の印のように、アブラハムは全てのものの十分の一を彼に送ったんだっていうことなんです。どうでしょうか。私はなるほどなって、メルキゼデクという人物をまさにイエス様の余計論、あらかじめねイエス様を説明するためにこの人物を持ってきて、旧約聖書からそしてこう説明している、その説明の仕方、説教はすごいなと思います。そしてイエス様はレビ人の血筋じゃなくても大祭司になって、実際にこういう例があるじゃないかということを言っているっていうのは、なるほど頭がいいなと思います。どうでしょうか。さらに言うならば7章の、さっきのほどのところをちょっと読みましょうか。7章の、今度ヘブライ人の手紙に戻っていただきまして、7章の2節、アブラハムはメルキゼデクに全てのものの十分の一を分け与えました。メルキゼデクという名の意味は、まず義の王、これメルキゼデクですね。メルクが王、ゼデクが義ですよね。次にサレムの王と先ほどありました。サレムは、シャローム、平和の王ですね。彼には父もなく母もなく系図もなく、また生涯の始めもなく命の終わりもなく、メルキゼデクっていうのはあそこしか、14章しか出てこないんです。そしてその前にもその後も、この後メルキゼデクどうなったかっていうことも書かれておりません。だから父もなく母もなく系図もなく、これもいわば大祭司っていうのは血筋でしたね。レビ人の中でも大祭司のなった、そのさらに子供とかが、血筋で系図で選ばれていく。だけどメルキゼデクはそんな系図関係なく大祭司で、アブラハムが十分の一を食ったじゃないかっていうわけです。また生涯の始めもなく、神の子に似たもので、あたかもですね、前も後ろもない、もうその時天からパーンと使わされたような存在だって言ってるわけですよね。これは明らかに神の子、つまりイエス様のことが考えられているわけで、イエス様と似てるよね、イエス様は天から来られた神の子だ、だからまた天に行ってこの地上で死んじゃんじゃなくて天に昇られて永遠に祭司だって、あたかもそのイエス様が前もってアブラハムにですね現れたかのような存在だというようなところまでこれ言っていると言ってもいいかもしれません。それぐらいこのこういう人物はいたことは、今のイエス様のこのあり方をあらかじめタイプとして示している、そういう存在だと言っていると言ってよいなと思います。どうでしょうか。今日は最後にですね、ここに出てくることとして祝福、聖書の祝福ということについて考えて終わりたいと思います。このヘブライ人への手紙の7章、先ほど読んだ創世記の14章でも祝福という言葉が出てまいりました。メルキゼデクがアブラハムに与えたものは祝福だということですよね。そしてその祝福に感謝してアブラハムが十分の一をあたかもお礼、感謝のこととして捧げたんだと出てくるわけです。そしてその時にパンとブドウ酒のことは言わなかったと申しました。その理由として考えられていることが、アブラハム最初にメルキゼデクがアブラハムにパンとブドウ酒を与えた、そのお礼として十分の一を捧げたというふうに思われたくないかったからではないかというのが一つの理由として言われていますね。祝福の 代価として神、アブラハムは大祭司と認めて十分の一を与えたのであって、パンとブドウ酒の代価として与えたわけではないっていうことを強調したかったんではないか、まあ、いずれにしろそれ逆に言うとそれぐらい祝福するっていうことはすごく重要なことなんですね。聖書において祝福するっていうことはすごく重要なことだし重いことだと言ってよいと思います。これはヘブライ語で言うとバラーク、祝福するってバラークっていう言葉、その名詞形の祝福はベラーカーという言葉になります。で、最もこの祝福がどこで一番最初に語られるかというと、あの創世記です。創世記第1章22節と28節で、神様は作られたもの、あるいは人間を祝福して言われた、産めよ増えよ地に満ちよ、あの産めよ増えよ地に満ちよっていうのはあれ祝福の言葉なんです。神様は人間を祝福して言われた、それは命の祝福ですね。産めよ増えよ地に満ちよ、生きよ、命を輝かせて生きていけっていう、あれこそ祝福の源なんです。神様がこの人間、いや人間だけじゃなくてこの世界の生きとし生けるもの、すべての命あるものを輝かせてそれぞれの場所で生きていってほしい、そのために神様は祝福を、恵みを、いろんな導きを与えて命を育んでいてくださっている、これが神様の祝福なんだって、だから生きようっていうわけですね。ところがその創世記第1章2章ですけれども、それが第3章、創世記3章でアダムとエバが罪を犯してしまって、その神様の祝福が崩れていくわけですよね。あれ言い方を変えると良い形で生かすことができなくなっていきます。故に神様はじゃあ今度はどうなさるかっていうと、その祝福の担い手というのを神様は求めていかれます。アダムとエバが拒否していくわけですよね。そしてノアの箱舟の問題が起こったりしながらで、祝福の担い手を神様は求められるんです。そしてその最も良い例がやっぱりアブラハムでありまして、先週の説教でも申しましたアブラハムに対するあの約束の言葉です。12章の一節です。主はアブラハムに言われた、あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい、私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福のもとい、昔の言葉で祝福のもと、今の心境でいくと祝福の源となるように、つまり祝福の源ってことは受け取り手ですよ、担い手となっていくように、そうなっていってほしい、そのためにあなたは生まれ故郷を出て父の家を離れて私が示す地に行きなさいって、神様の祝福の担い手、源になる存在を神様は求めてらっしゃるんだって言うんです。で、そのようにアブラハムも導かれていったんだって。そして、これはずっと私たちにもつながっているわけで、キリスト者、信仰を受け継いだ私たち、神様を信じる者になった者も、いわば祝福の源となっていってほしい、神様の祝福の担い手となっていってほしいという思いがあるわけですよね。ですから、例えば具体的に申しますと、聖教の礼拝です。礼拝のプログラムにそのことはとってもよく現れています。ちょっとプログラムを見てくださいますでしょうか。最初に前奏があって、助詞がありまして、挨拶。主イエスキリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりがあなた方と共にありますように。これは実は、祝祷、牧師が礼拝の最後にする祝祷の言葉と同じなんですね。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共にありますようにって、祝祷と同じ言葉をここで、実は礼拝ですから挨拶というよりはこれはむしろ祝福なんです、祝祷なんです。で、そしてまたあなたと共にありますようにっていうのは、その祝福を受けた者がまた誰かに対してお互いに祝福を祈り合うっていうのが、これがまたあなたと共にありますように、ここで祝福の受け渡しみたいなことが行われているっていう。で、説教が語る、賛美歌があって、そして聖書が読まれて、そして説教の後に、やっぱり牧師は祝福の祈りですね。御言葉が与えられたんだ。御言葉が与えられた、これは神様の祝福なんですよ、ということを祈ります。そして、 実は今コロナ禍でありませんけれども、かつて平和の挨拶、あれも実は神様の平和が、神様の祝福があります、あなたにもありますように、あなたもありますようにって、あの挨拶っていうのは祝福を祈り合うことなんですよね。そして4番目に礼拝の最後に先ほど申しました祝祷、これは祝福の祈りです。あるいは祝福そのものだと言ってよい、説教した牧師が会衆みんなに最後に祝福をして、そしてその祝福を受けてそれぞれの場所へと戻っていくわけです。だけどそれは戻っていくんだけど、その戻っていった場所で今度は祝福を受けたもの、礼拝で祝祷を与えられたもの、祝福を、神様からの祝福を受けたものとして、それぞれの場所で家族や知人や友人に対して今度は祝福を祈っていく、お互いに祈って会っていく、そういう存在になって、それがアブラハムの言う祝福の源となっていくように、祝福の受け手となっていってほしいっていうことなんですね。でもう一つ、実はアブラハムのあの祝福の言葉で面白くし、私たちがちょっと考えたいことは、あの祝福の源となるようにの後の3節にはこうあるんです。あなたを祝福する人を私は祝福し、創世記12章です。あなたを呪う者を私は呪う。地上の種族はすべてあなたの祝福に入る。面白いですね。何が面白いかっていうと、あなたを祝福する人を私は祝福しなんですよ。あなたが祝福する人を神様が祝福するっていうのはわかりますよね。私がですね、祝福、あなたに誰かに祝福がありますようにって言ったら、あ、そうかそうか、武田が祈ったんだから、その人にこう神様が祝福を与えるって。そうじゃないんです。そうじゃないんです。あなたを祝福する人を私は祝福するってことは、アブラハムを祝福してくれた人がいるんだ。その祝福してくれた人の側の方を神様がじゃあ祝福するよっていう言葉なんです。あなたを呪う者を私は呪うなんですね。これは、先ほどの今日の箇所のメルキゼデクとアブラハムの関係で言うならば、メルキゼデクがアブラハムに対して祝福を祈ったんでしょ。ということは神様から言うと、祈ったそのメルキゼデクの方に神様は祝福を与えるんです。これ何かってことなんですね。これどうしてこうなってるかって、実は、祝福っていうのは、なんかね、これは間違ってはいけないんですけど、祝福ってなんか神様からなんか幸せとかいっぱい恵みをもらったからそれをちょっと分け与えるとか、自分は幸せだから幸せじゃない方のために祝福を祈るとか、そんなんじゃないんですね。そんなんじゃないんです。ただここがあるんです。祝福を祈るってことは、自分が与えられた祝福をその相手に実は渡すってことなんですね。聖書で言うと、化けてあげるでもいいんです。神様から本当に祝福を与えられたって思うならば、その祝福をじゃあ誰かのために祈ってあげて、あの人のために祝福、神様の祝福がありますようにと祈ってあげるってことは、自分の祝福を実は分け与えるってことなんです。ということは逆に言うと、私、その祈ったものの祝福はなくなっちゃうんですね。あるいは減ってしまうんです。だから神様は、あなたを、アブラハムを祝福した人の方を神様は祝福して、また祝福を与えるんです。増やすんです。でもその人はまたその与えられた祝福を誰かのために祈るんですよ。そうして祝福を手渡していく、広げていくんだ。で、祝福がなくなった人に祈ったことによって亡くなっちゃった人に、神様はまた祝福を、新しい祝福をちゃんと与えてくださるんだ。で、その祝福を感じた者が、また誰か困っている人や辛い人、一緒にね、祈って、一緒に悲しんでいる人に対して、あの人のために、この人のためにって本当に祝福を祈る。で、その祝福は自分の祝福をある意味では身を切るように、その人のために祈るんですよ。その人に神様の祝福がありますように、その人に恵みがありますようにって祈るってことは、ある意味では自分の祝福やそういうものを割いて渡すようなものなんです。 牧師が祝祷するっていうのはある意味では牧師の祝福を祝祷を、持っているものをその参加している人たちここにいる人たちにみんなに分け与えるっていうものなんですよね。で分け与えてしまったらなくなっちゃうじゃないですか。だから神様はその祝福を祈った側の人を私は代わりにまた新しい祝福で満たすからねっていう約束なんですよ。そしてまた新しい祝福に満たされて、だから祝福を祈ってけって言うんですよ。だからそんな自分の中で閉じ込めたり自分の中でねこう満足せずに誰かのために祈ってほしい、誰かに祝福を渡していってほしいって、そしたらあなたのことをまた祝福で与えるから、恵みからって、そういうふうに祝福のもとい、源になっていくんだよって、そして祝福が広がっていくんだっていうのが、これが神様の祝福なんだって。これとっても素敵なことなんですよね。どうでしょうか。私たちはそのようにして祝福の源となっていく。また礼拝がそのような祝福をこう、手渡していく。お互いに祝福を祈り合える。そのような交わり、教会でありたいと本当に切に願います。祈ります。天の父なる御神様、今日もヘブライ書を通してイエス様のこと、そしてメルキゼデクを通してイエス様のことを知り、そして聖書を通して、またメルキゼデクを通して祝福、アブラハムを通して祝福のあり方を教えられたように思います。どうぞ本当にお互いに祝福を祈り合っていくものとなりますように、そしてあなたが祝福を祈ったものを祝福するよと言われておられるその約束にを信じて、私たちもまたあなたの祝福の中で生きていくものとなりますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。